皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスタージョンと申します。よろしくお願いします。本日は2023年9月28日木曜日となっております。なんか懐かしい名乗り方をしておりますけれどね、馴染むね、やっぱりね。かれこれ1年以上前からずっとやっておりました一月を振り返るという営農とサブカル会をですね、今回からちょっと復活させていろいろと話をしてみきたいなというふうに思っております。そもそもなんでやめてたっけっていうふうなのと、あとなんで急にこれをやろうというふうに思ったのっていうふうなところをね、ちょっとオープニングの方で喋らせてもらいたいんですけども、もともとこれをやらないよっていうふうに言ってた理由がですね、当番組シーズン3というふうなタームに入ってからはですね、2週間に1回配信をしますよっていう風な形をとっていたんですけれども、結局毎週のようにね、何かしら配信してるような状況になってちんてんじゃんっていう風になるとですね、ここ最近あったことについて取りだめしたものを配信するよりは話してえなっていう風な気分になってきてたりするんですよね。実際に私もここ1年間で触れてる作品とかいろいろあって、話したいことはあるんだけど旬を過ぎちゃったなとかね、あとそう、自分が触れてた時期から随分時間がちゃったおかげで話しそびれちゃったなっていう風なことがですね、頻発しております。なんで帰って喋っていないでフラストレーションが溜まるという風なことがありますのでね、これからは触れて鉄を熱いうちに打つような感じでね、思いついた時にざっと収録したものを配信するっていう風なのをね、やっていこうかなと思っております。私一本一本丁寧に作るような感じではあったりするんですけどね、ただメンタリティ的にはですね、その辺の仲介屋の親父みたいな感じでですね、ザザッと雑に作ってなんとなく美味しいものを出すような、そんなようなポッドキャスターでありたいなっていう風なのがありますので、そんな感じなんで、ちょっとこれからはそういう風なものを出していこうという風に思いましてね、ちょっとこの、月1回をやって振り返っていくっていう風なものをちょっともう一回やっていこうかなと思っております。で、そもそもなんでやめてたのっていう風な話だったんですけども、2週間に1回配信するために収録を結構やってから、溜まってるものをどんどん配信していくよっていう風な話をしてたんですけどね。なんですけれども、それ以上にですね、私営農とサブカルの営農の部分について喋るのがストレスだったっていう風なのがありましてね。今年に関してはですね、周り近所の農家さんの話を聞くたびにですね、基本的に辛気臭い話しか出てこないという風な状況になっております。それだけ何か話そうと思うとですね、愚痴しか出てこないような、ろくでもねえ年だなっていう風な状況になっておりましてね、それを話すのもなんかなっていう風なのは今年もずっと思っておりまして、それでなるべくそういう風な話をしないためにもね、ちょっとそんなことを考えてやってたりはしてたんですけれどもね、ポッドキャストをね、腐すような話をですね、ゲストを呼んでそれに対してぶつけてみるなんていう風なことをやって配信までしてたりするんですから、ポッドキャストについてそんなことを言うぐらいだったら農業についても言ってもいいじゃんというふうに思いましてね、これからちょっとそんな話もしていこうかなと思っております。なんでね、農業についての楽しい知識とかそういうふうな話に関してはですね、一切入ってこないとは思いますけれども、今現在どんな感じでやってるのっていうふうな話をですね、あとどんな感じになってるのっていうふうな話をね、ここ最近の、気象変動というか、極端気象というか、そういうふうなものでちょっとどんな目に遭わされてるかっていうふうな話をしていこうと思います。で、あと今年というか今月触れているサブカル作品はですね、主に、私は PS5 でアーマードコア6をですね、未だにハマってやってたりしておりますのと、あとここ最近ですね、劇場版シティハンターエンジェルダストという風なのを見てまいりましたので、それのですね、酷評みたいなものをですね、いろいろと話をしていこうと思っております。ちゅうわけで今回も参りましょう。営農とサブカル、この番組は北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスタージョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。日々の営農をこなしながら触れていたサブカル作品について思ったことをいろいろと喋っていく、新たな知見が得られるかもしれない雑談会となっております。で、今回はですね、お品書きとしてはですね、私が最近どんなような農業をしておりまして、最近の異常気象でどんな目に遭っていたかっていう風な話をですね、皆さんに広く伝わるように頑張って喋っていこうと思います。 思います。でそれの後でですね、私は最近ずっとやっておりましたアーマードコア6、こちらはですねネタバレをそれほど含まずにこんな感じで楽しんできたよっていう風なのと、あとはあのアーマードコアと私という風なね、まあ、そんなようなことをねちょっといろいろと話をしていこうと思います。で最後にですね、つい先日見てきた、シティハンターの劇場版映画エンジェルダストについてね、いろいろと思っていることを喋っていこうと思います。まあそんな感じで話をしていきますので、だいたい30分間ぐらいお付き合いいただけるとありがたいかなと思っております。で、ここ最近おめえどんな目に遭ってたのっていう風な話からちょっとさせてもらいたいんですけどね、まあ皆さんも影響を受けております通り異常気象でございますね。暑い、なんなの暑さっていうぐらいですね。まあ本当に今年はひどい暑さでございましたねって思っております。まあ、なんせ私9月の中旬ぐらいまで半袖着てるっていう風なのなかなかねえぞっていう風な状況なんですけども、まあそのぐらい日中とかの温度が非常に高くてですね、まあひどく大変な年だったなと思っております。で今年に関しては私初めて、空調服的なものをね、購入しておりました。なんせ8月の中旬ぐらいはですね、この空調服とかそういう風なものを着ないで外に出ていると軽いめまいを覚えたりですとか、あとはまあ、ぶっ倒れるように、眠ることになったりとかですね、まあ、本当にひどい目に遭ってたりはしてたんですね。まあ、実際に働いてる人、特にパートさんとかを、作業に入れる際はですね、日中の暑い時間を避けるように、だから11時で仕事を切り上げるとか、あとなるべく早い時間帯から作業を始めるとか、まあ、そんなような対策をせざるを得ないぐらいですね、まあとにかく暑くて暑くて大変だったかなというふうな年でございました。でそんなような暑くて暑くて大変な年にですね、人間も参るけれども植物も参るよねというふうな状況になっております。何から話そうかなってぐらい今年はねそんな感じでですねいっぱいありますよ。まあ今年というか、私の近隣で農業をされてる方とかもそうですし、うちの父親世代の農家に聞いても初めてなんですけども、まあそのぐらいめちゃめちゃ暑い年だったので、今年はですね稲刈りが8月の下旬から始まって終わったのが9月の上旬という、例年と比べると1週間から2週間近く早く、作業が始まって終わってるっていう風な状況になってたりしております。でそんな感じでですね、まあとにかく暑かったのでいろんな作業が前倒しとなってたりしております。でそんなような感じで今年すごく北海道は若干干ばつ気味なぐらいに暑かったり雨が降らなかったりしたんですけれども、雨が降る際はですねものすごくドカッと雨が降って、でその結果ですね、ブロッコリーが畑でどんどん腐っていくっていう風な状況になってたりしてたんですね。まあ弊社の方もですね、まあブロッコリーたくさん作付けはしてるんですけども、おそらく何作かな、 1,2,3,4,5 作ぐらい投げたかな。うん、なんとか頑張って収穫しようかなというふうに思ってブロッコリーの収穫に入るんですけれども、ブロッコリーってちょっとでもカビとか腐れとかがあるとですね、まあ、選果場の方で、まず跳ねられてしまうんですね。なんでそんなに厳しくしちゃうかというと、運搬している最中にどんどん腐ってしまって、市場に並んだり市場に皆さんが買えるような状況になってきた際にはですね、まあ、腐ってしまってるっていうふうな、そんな代物だったりするんですね。で今年はそんな感じでですね、雨が多くて、あと野温が高かったっていうのがでかいんですね。まあ、なんせ北海道エアコンがバカ売れする程度にはですね、本当になんか普段だったら夜中になったら多少涼しくて別に扇風機だけで眠れるねっていう風な状況なんですけども、まあ、今年に関してはエアコンの導入をしなければ死んじゃうかもねっていう風な状況になるぐらい、まあ、夜のね暑さがすごかったりしてたんですよ。でそうやって本来だったら寒暖差があってどうにかなってたものとかっていうのがどうにかならずにですね、まあ、今年平年通りに作っていてかなりコントロールもくもくやれてたはずのブロッコリーなんですけども、まあ絶滅しております。でこれねうちだけの影響ではなくてですね、私のいる館内全域そんなような感じとなっておりまして、まあうちの、まあ、農協はですねそういうブロッコリーの、出荷の施設とかそういう風なので結構力入れてたりするんですけども、まあ閑散としてたらしいですね。まあそれだけ まあ、いろんな農家さんの方でですね、ブロッコリーが畑の中で腐っていくっていうふうなことが起こっていたんじゃないかなというふうに思っております。なんせね、直売所とかで葉物が全滅して地物の葉物がないというね、そんなようなことがずっと起こってたぐらい、今年の7月、8月っていうのはえらいことになってたりしておりましたね。なんかどうにかなっている地域とかもあったみたいなんですけども、まあ、とりあえず私のいる江別はそんな感じでですね、まあ、大変でございましたね。で、そんな感じで、とにかく、成果物やら何やらの影響っていう風なのの悪影響もでかかったし、あと米の方もね、米の方もなんか周りの話を聞くとですね、ろくでもね感じになってるみたいですよ。まあ、特に今年は2等米3等米が多いっていう風な話をしております。で、これ何が原因でなってるかっていうと、まず高タンパクであること、それともう一つがですね、カメムシの被害が多くて反転米っていう風なのがたくさん出てきてたりするんですよね。まあ、その結果2等米3等米みたいなのになってて、米の値段があれだよっていう風な状況になっております。まあ、取れた量としては平年作なんですけれども、そういう反転米とか高タンパクで品質が悪いとかっていうので、まあ、値段を下げられてという風な状況になっておりますのでね、まあ、資材価格は高いし物の値段は安いしっていう、まあ、それでもね、米の値段はまあ、一時のねコロナ禍ピークの頃よりも随分回復したなとは思っておりますので、まあ、その辺はありがたく思ってたりはするわけなんですけども、まあ、けれどもそんな感じでですね、まあ、今年はとにかくろくでもねえ年となっております。まあ、取れたものの品質がとにかく悪くて値段がつかないしっていう風な状況にもなりますし、で、あと物自体が取れてなかったりっていう風なのもありますのでね、まあ、今年は結構経営的に苦しい農家さんというのは多いんじゃねえかなっていう風な状況になっております。まあ、農家の皆さんで集まりとか、あとちょっと顔を合わせて最近どうって話を聞くとですね、畑であれが腐ってねとかね、また米が反転米だらけでねとかね、まあ、そんな感じでとにかく辛気臭い話しか出てこないような状況になっております。まあ、これね、どこの農家もそうだったりするのかな。いけすかねえ農家に限ってはですね、まあ、いけすかなさがなんていうの、たまたまの気象条件とか自然状況が良くて、自分のところだけ大丈夫でしたっていう風な場合とかがあったりするので、その辺の部分でどうにかなりましたよっていう風なこともあったりするんですけどね。まあ、けれどもそうなってないような農家さんがですね、まあ私の周りには多かったりするし、まああとはね、まあそう、自分からその辺の状況を見ると、そうと、私ね、農家をやっててあれだなっていうふうに自分でもいつも思うんですけども、楽しそうに農業をしてる人のツイートとか写真とかを見るとですね、ダメージを受けてしまうというふうな、私にとってあれが一番センシティブな画像だなというふうに思ってたりしますので、まあその辺でね、あんまり触れることはないんですけど、まあ今年に関しては、すごくね、大変な年だなというふうには思っております。まあ、大変なのはね、こういう気象条件の方でも結構大変だったりするんですけどね、制度的な部分とか、あとその辺の部分でいろんなものが減額されたりですとかね、インボイスが始まってめんどくせえなとかっていう風な部分あったりするんですよね。まあ、インボイス今年の10月から始まりまして、まあ、うちの場合に関してはただただ面倒くさいだけです。まあ、適格事業者番号っていう風なのを取ってね、まあ、インボイス発行できますよっていう風な部分だったりはするんですけども、けれども私付き合いのある、事業所さんとか、あとはそのうちで一社業を委託してお願いするところで、適格事業者になってないところっていうのがあって、まあ、そこのね消費税をどううちで引っかべるかなっていう風な状況でね、まあ、ただただ面倒くさいっていう風なね、腹も立つし面倒くさいっていう風な状況になってたりするんですよね。まあ、そんな感じでですね、制度的にインボイス始まってめんどくせえもあるでしょ。まあ、あとはね、まあ、この間からちょろちょろ話しております、まあ、水田の交付金の厳格化に合わせていろいろとやらなくちゃいけないしっていう風なところもあったりしてね、まあ、今年の夏はですね、そうそう、水田交付金の厳格化についてはですね、私ずいぶん前に自分のポッドキャストの中で話しておりますので、そちらの方をご参照いただけるといいですね。まあ、とにかくまあ、状況的にめんどくさいんですけども、まあ、まあ、水田に払われていた交付金を新たに受け取るためにはですね、その水田が水田として使えることを証明しなさいよっていう風なところが出てきてたりするんですよね。まあ、それでうちそれをどうにかするためにですね、まあ、長らく水田としては使ってなかった畑にですね、水を貯めるというふうなことをやってたんですけども、まあ、今年そんな感じで水を貯めた結果ですね、なかなか水が抜けていかなくて、秋日作業に大きな影響を与えているというふうな状況になってきてたりしておりましてね。まあ、一応どうにか、申請をして、補助金がもらえる田んぼが1枚増えましたよというふうな状況になるんですけども、なんかただただ水を入れるだけの作業っていうふうなのはですね、本当に不毛だったなというふうに思っておりましてね。 なんかこういう風なクソ忙しいのに無駄なことをさせられるんだなっていう風なところがですね、まあ憤りをすごく感じてたりするような感じになっておりましてね、まあちょっとこれからやり方変えていかないとなーというのを思ってたりしておりますね。まあ実際にそこで水田にしてね、米を作っちゃえばいいんだなっていう風な話に今弊社の方でもなっておりまして、まあ今年に関してはそんな感じで水を無理くり引くっていうのをやりましたけれども、まあ来年以降に関してはですね、ちょっとそんな感じで20歳になっている水田を水田として戻すという風なのね、やってたりして、まあそういう風なのでこれからどんどんまあ順繰りに水を入れていくっていう風な、まあそんなようなことをせざるを得ねえなっていう風なので、まあここ最近はいろいろと頑張っている次第でございます。でそんな感じでですね、まあ制度上の方もめんどくせえし、インボイスも始まってめんどくせえしっていうのでね、まあいろいろと面倒事やら何やら抱えていって、まあ農業をしてていいことが何もねえなっていう風な状況なんですよね。だからなんかなーっていう風なのね、ちょっと最近あっててね、何かいいことねえもんかなっていうのはいつも思ってたりしておりますね。あ、一個だけいいことありました。兵農場にですね、ようやっと舗装道路が敷かれることになりましてね、なんか政治のお手伝いとかそういう風なのいろいろやっててよかったなっていう風なのね、まあ、ここ最近ようやっと思ってたりしておりましたね。そうそう、今まではあんまり話してなかったと思うんですけども、まあ私の家の周りっていう風な、まあ、家の周りっていうか実家の農場がある周りっていう風なのが舗装道路にずっとなってなかったんですよ。で砂利道で本当に砂ぼこりとかそういう風なのがひどくて、まあ私本当にこの農場に収納してからというものですね、まあ車3台ぐらい乗り潰してるんですけども、その乗り潰した原因っていう風なのがエンジンが砂を吸い続けてそれでダメになるっていう風なところですね。まあ実際私今乗ってる車もですね、なんかエンジンをかれこれ2回交換してるかな、買い替えた方が安いのではっていう気もするんですけどね。なんか新車で買っちゃった車をなかなか潰すのがあれだなっていう風なところで、まあそんな感じでね、市民生活に多大なね悪影響を及ぼしておりました、そういう砂利道がですね、まあようやっと舗装道路になったっていう風なところだけが、まあここ最近は良かったことかなっていう風なのはあったりしておりますね。なんかね、作れば作っただけバカみたいに儲かるような農作物とかないですかね。まあそんなようなことをね、ここ最近はなんか思いながら、なんか日々農業しているような状況となっております。であとあれかな、異常気象ついでにちょっとまあうちの農場の周りにあったことなんで話をしておきますけれども、私の農場の周りにはですね、湖があります。でこの湖でですね、今年の秋にですね、多分起きてたのは夏だと思うんですけども、魚が大量死しているんですよね。で私最初にそれを見た時にですね、魚毒性の農薬か何かを誤って流してしまったのではとかね、まあそんなような恐れを感じたんですけども、まあいろいろとね調べてたり状況とかを考えてみると、おそらく今年の夏異様に暑かったので、それで海の方でも起こってるそうなんですけども、まあ水中の中での酸素濃度が低下して酸欠になってしまって魚が大量死してるっていう風なことがどうもあるようなんですよね。でうちの周りの湖でも同じようなことが起きておりましてですね、まあ湖で大量に魚が死んでいるっていう風な状況になっております。まあ、なんで私実家に行くたびにですね、ちょっと海みたいな匂いがするなっていうね、いろんな生き物が死んだちょっと腐ったようなそんなような匂いがですね、まあ常に湖の方から漂ってきているというね。でそして、野鳥がいっぱい飛んできておりますね。なんか普段見ないシロアサギとかがですねたくさん飛んできていて、まあいろいろと落ちている魚をバクバク垂れてて、鳥たちにとってはいいような状況になってきてたりしておりますね。なんかカラスとかトンビとか、まあよく見るんですけども、普段よりも多いサイズで、ね、量でですね、まあいっぱい飛んできてるよなーっていう風な状況になってきてたりしております。まあそんな感じでですね、本当に異常気象の影響も受けておりますし、制度上の方でもひどい目に遭っておりますし、なんか本当に農業してていいことがねえなという風な状況になっておりましてね、なんかなあなんですよ。まあ、なんでそういう風な部分でもちょっと希望を考えることとか得られるようなことってなんかねえかなという風に思うと、まあ、基本的に私はですね、エンタメの世界に逃げることしか今のところはねえなという風に思ってたりしておりますね。なんかね、そう、私当番組はずっと 応あの農系ポッドキャストではありませんというふうに言っておりますのでね、まあこれからもこんな感じで話をしていこうと思います。どちらかといえば映画とかゲームとかのポッドキャストにしてもらいたいなっていつもね、まあ、あのカテゴライズしてもらいたいなっていうふうには思ってたりするんですけどね。まあそんな感じであの農系ポッドキャストではございませんのでね、あのただただ悪い話を言って希望も何もなく終わるっていうふうなところもやっていって、ちょっとここからあの無理やりでもあのここ最近やってるエンタメの話の方にちょっと話を振らさせていただこうと思います。じゃないと泣いちゃうのでね。そう、今年あの組間の赤字がどれだけになるかっていう風なところがねすごく怖いなっていう風に思ってたりしておりますからね。でそんな感じでですね、そうそうそう、組間の赤字は積みすぎてて、最終的に強化人間にならなくちゃならないのかなっていう風なのをねちょっと思ったところでアーマードコア6のお話をさせていただこうと思います。まあ、ちなみにアーマードコア6はですねミッション中で借金を負うっていう風なことがないのでね、強化人間にされることもないし、なんなら主人公キャラクターはですね生まれた時から強化人間だしっていう風な状況なんでね、まあその辺は関係ねえかなという風に思ってたりしておりますね。で何の話をしてるんだお前っていう風な部分なんですけれども、今現在私あの PS5とかその他 Steam とかいろんなところで発売されておりますフロムソフトウェア開発バンダイナムコ配給のゲーム、アーマードコア6という風なゲームをやっております。でこのゲームどんなようなゲームなのかというと、簡単に言っちゃうとあの自由にいろんあの、まあ、腕とか足とかコアパーツとかそれあの、まあ、エンジンとかそういう風なものを自分で組み替えて、でその組み替えて出来上がったロボットを操作して、いろんなミッションで戦わせることができるというアクションゲームでございます。でこのゲームですねかなり昔からできておりましてね、それこそ一番最初は1997年とかっていう、まあ、私が中学生とかそのぐらいの年代からやっておりましてね、まあ、私あの PS そうプレステ1の頃からかなり楽しんでこのゲームという風なのをずっと長らくやってきておりました。でやっておりましたっていう風に言うんですけども、あの主にやってたのがあのプレステで出ていた最初のあのアーマードコアで、その後のスピンオフのプロジェクトファンタズマとマスターオブアリーナで、一番やり込んでたのはマスターオブアリーナという風なゲームになっております。でその後 PS2 に移ってからアーマードコア2をやってんですけれども、その後私あの345とすっ飛ばしております。でそして345とすっ飛ばしていきなり6をねもう一回やるっていう風な状況になってたりしてたんですね。で舞台になりますのは、まあおそらく遠い未来世界が舞台になってるかなと思います。まあなんかシリーズの作品によってはですね、ちょっとあの設定とかその辺がだいぶ異なったりするんですよ。まあ、なんせこのゲームはですね、ナンバリングごとに世界観設定が結構異なってたりするっていう。一応あの2と3が繋がってたりとかするんですけども、例えばあの4と5は全く別の世界の話になってたりするし。で、あと6においても、多分世界観は全く繋がってないよねっていう風な感じになってたりするんですよね。まあ、ただゲームシステムと、あとその出てくるロボットの足、まあ、特にロボットたちはですね足の種類によって動きっていうのがかなりこう、まあ、異なってきたりするんですよね。まあ、二足歩行する二脚と呼ばれてる足で、あとジャンプ力に優れてる逆関節と呼ばれてる足で、あと私が大好きな四脚と呼ばれてる足が四本ついてて、移動しながらでもキャノンとかが打てる足っていうのがあるんですね。でその後、タンクと呼ばれている、まあ、要はあの現実世界にある戦車みたいな履帯のついてるやつがあって、まあ、この四種類の足を組み替えたりしながらいろんなロボットを作って戦わせるよっていう風なゲームになっております。で作品世界とかそういう風なので、まあプレイヤーキャラクターは毎回同じなんですけども、まあそうそう状況とかその辺は違ってたりするんですけどね、まあ一応独立傭兵という風に呼ばれておりまして、自分でいろんなミッションを受けて、でそのミッションをこなしてお金を稼ぎつつ、でそれでは世界の情報性とかそういう風なのになんとなく影響を与えていくよっていう、まあそんなような、ミッションクリア型のゲームっていう風に言ったらいいのかな。でそんな感じのゲームとなっております。で私はこのゲーム長らくホイホイ楽しみながらやってたりはしてたんですけども、今まで乗ってきてた、脚部っていうのがですね四脚と呼ばれてる足となっております。でこれ私PS1 でやっていた頃はこの四脚にずっと乗っておりましてね、で乗ってた理由っていう風なのが、私が大好きな映画ガンヘッドっていう風な映画があるんですけども、このガンヘッドの、まあ、足のデザインっていう風なのスタンディングモードの形が四脚だからっていう風な理由からですね、まあ、四脚にずっと乗ってたりはしてたんですね。で一応ワンとその派生作品の方に関しては特に、まあ、難しい挙動とかそういう風なものがついていなかったおかげですね、結構 構素早い運用ができてたゲームなんですね。まあ、だから、まあ、ブレードとかそういう風なもの、そうそう、ロボットだからね、近接アクションとかも当然のことなんかできることがあって、まあ、それで1の頃とかはその4脚でブレードをつくとですね、結構その2脚でブレードで切るよりも、4脚のブレードはつくブレードなので威力が高かったっていうのがあって、まあ、その辺でね、使っててすごく強くて、楽しかったりしてたんですけども、この足脚部がですね、2、3とどんどん弱体化というか、微妙な扱いになってきましてね。まあ、それで、そういう風な扱いになってきたっていう風なのが分かってきてたあたりですね、まあ、3、4と触んなくなってたっていう風な感じになってたりするんですよね。まあ、ちなみに私この4とか5が発売されてたのが PS3 だったんですけども、私ゲーム機として PS3 を持ってなかったっていうのもありましてね。まあ、それのおかげでやってなかったっていうのは結構でかかったりするんですけどね。まあ、ただ、もう一回触れたいなっていう風に思うぐらいにならなかったのは、この辺の部分がでかかったかなというふうに思っております。で、一応ゲーム的にもですね、なんかどんどんハイスピードロボットバトルアクション的なことになってきてしまってて、まあそれでなんか自分が操作しているロボットとしてもなんかなっていうふうな思いがあってね、まあそれでずっと長らく触れてこなかったんですけれども、今作はですね、その流れを組んだ上でもなお、やっぱりハイスピードロボットバトルアクションなんですけど、なんかすごく楽しく操作させてくれるゲームになってたかなというふうに私は思っております。で、本当にこのゲーム、ここ最近のね、フロムソフトウェアのゲームと言いますと、それこそね、ダークソウルシリーズとか、デモンズソウルから始まって、まあ、高難易度の何回も死んでやり直して覚えていくゲームの系譜の中に、このゲームなんかも含まれるようになってきてたんですけども、けれどもこのゲーム、この手に汗握るような難易度を感じさせてくれるゲームではあるんですけども、多分このデモンズソウル以降のフロムソフトウェアのゲームとしては一番簡単なゲームになってるかなって私は思います。で、簡単になってる理由っていう風なのが、まあ、装備をアセンブリっていう風に言ってて、それを変えることができるっていう。で、それで、特定のメタになる、まあ、弱点をつけるような装備っていう風なのがそれぞれに存在しておりますので、それさえやっとけばどうにでもクリアできてしまうっていう風な代物にはなってたりするんですよね。まあ、なんですけれども、自分でね、この脚部にこだわりがあってっていう風な感じで使ってたりするとですね、まあ、それをなかなか変えられなくて、何回もリトライするっていう風なことをやるんですけども、まあ、けれどもこのゲームすっげー親切なことにですね、死んだところの直前でね、チェックポイントのやり直しっていう風なことがうまいことできるようになっておりまして、まあ簡単に何回もリトライして、それでクリアできるっていう風なものになっておりました。で、実際に私プレイ時間、今現在ゲームを3周して全部のエンディング見たって状態なんですけれども、ここまでに行くのに30時間に満たないぐらいの時間でたどり着いております。まあ、だから本当にさっくりとクリアできるようなゲームになっておりましてね、まあ、その辺もこういうね、おじさんに向けて作ってくれてたのかなっていう風な感じがして、すごく嬉しいなっていう風なものになってたりしております。で、このゲーム、まあ、出だしの頃はですね、すっげー難しいとか、全然難しくてできねえっていう風な感じに、いろいろと言われてる方を参見されてたりしてたんですけども、そして、あと、私もこのゲームね、触れる前はですね、おじさんになっちゃったからこういう風なやつ大丈夫かなっていう風に思ってたんですけども、その辺は全然大丈夫でした。なぜなら、昔取った絹塚が有効だからっていう風なところがでかいかなと思っております。で、この、昔取った絹塚が有効な部分で何が有効かっていうと、まあ、このアーマードコアっていう風なゲームはですね、要は自分がブーストを深くとかジャンプをしてエネルギーを使うとか、それのリソース管理を常に頭に入れて戦い続けるっていう風なゲームっていう風なのがあって、で、ここの部分に関しては変わってなかったっていう風なところがでかいかなと思っております。で、6になってからですね、それこそアーマードコア2の方から出ているオーバードブーストという、まあ、ボタンを押したらすごくなんか背中のバーニアみたいなところから高エネルギーが出て、一直線にダッシュができるっていう風な、まあ、システムとかついたりとか、まあ、そういう風なのがあったり、いろいろと操作性で増えたりしてる部分があるんですけれども、けれどもそれとかそういう風なのも、リソースの管理をある程度、まあ、昔の癖でねできるようになってたとすれば、まあ、それで十分できるようになってるっていう風な代物になってたりしております。で、あと輪をかけてこのゲーム簡単にしてくれてるなっていう風な部分がですね、ターゲットアシストという機能がついてたりするんですね。で、これどういう風な機能なのかというと、相手をロックオンするとそのロックオンした相手をずっと見続けてくれるというか、カメラが勝手にその向きに向いてくれるっていう風な なシステムになってたりするんですね。で、今までのアーマードコアはですね、これがついてなかったばっかりに、相手の方を右スティックで視点を動かしながら確認をしながら、でそこで、自分の方で相手の方に狙いをつけて弾を撃つっていう風なことをやってたりするんですよね。さすがにね、私中学生の頃とかはですね、偏差打ちと言いまして、相手がこの位置に来るだろうなっていう風なところを狙って撃つっていう風な、そしてそれを当てるっていう風なこともできたし、あとマニュアルエイムでブレードで刺すっていう風なことも全然できてたりしてたんですけどね。さすがに今はそれができなくなったんですけども、ただこのターゲットアシストがあるおかげで、特に相手がこっちの方向をずっと同じカメラで抑えられるっていう風なところがついたおかげですね、ブレードで刺すとか、あとこの今作になって初めて出てきたブーストダッシュして近づいて相手を蹴っ飛ばすっていうのがあるんですけどね、これが括弧を簡単にできるようになってきておりまして、これのおかげで本当に接近してね、戦い続けるっていう風なことができるようになってて、非常に簡単で面白いかなというふうに思っております。で、私今作に関してはですね、今まで四脚乗りっていう風なことにずっとこだわってたんですけども、今作に関してはですね、ちょっと残念なポイントとしては四脚が弱いんですよね。他のシリーズで四脚が強かったことっていうのがあんまりないんですけれども、本当に四脚が微妙な存在となっておりましてね、それでその辺を早々に諦めて、軽量二脚と言われている、軽めの走行は薄いんだけど動きの速い、二足歩行のロボットにして、それで戦うっていう風なことをやってたんですけども、楽しいですよ。ぴょんぴょんぴょんぴょんエースパイロットのごとく敵の攻撃をかわしつつ、蹴っ飛ばしたりブレードで切ったりっていう風なことがねできたりするので、それが非常にゲームをやってて楽しかったなっていう風に思っております。でそんな感じでですね、ターゲットアシストのおかげでエースパイロットにしてくれるっていう風なところが、すごくやれてて楽しかったなっていう風な部分ではあるんですけどね、残念な部分というのはですね、冷や飯を食わされてる脚部と冷や飯を食わされてるアセンブリっていうのが存在しているのがありましてね、やっぱり今作に関してはとにかく敵に近づいて、相手をスタッガーと言われている、耐性値みたいなのを削って、でそれで相手がスタンした時に攻撃を叩き込むっていう風なのが基本戦術になっておりますので、接近しないで戦う遠距離戦みたいなやつっていうのが微妙に弱いように作られてるっていうのがちょっとその辺が残念だったかなという風に思っております。ただインターネット対戦とかですとですね、誉れを捨てたアセンブリという風に言われております。相手が攻撃を当てられないようなところに高所で陣取って、でそして相手に誘導武器ミサイルとかそういう風なものをバカスカ打ち込んで倒すという風な、非常に卑怯臭い戦法という風のがまかり取ってるらしいんですけども、そういう風なこととかをやらない限りにはですね、基本的には微妙な感じになっちゃってるよねっていう風なものになってたりするんですね。いろいろとね、勝つためにそんないろんな手段とか取れるとか作ったりはできるんですけども、けれども自分で難易度とかの調整とかそういう風な装備でできるっていう風なところがですね、私は非常に面白くやれてるかなというふうに思っております。で、あとね、装備アイテムがね、必ず一長一短あって、その一長一短のバランス今回完璧だなっていうふうに思っております。でも言うてもね、この装備の時にはこれ使うかっていう風なのが大体決まっちゃってはいるんですけどね。けれども、一長一短あるおかげで、こういう組み合わせの時はこいつが光るよねっていう風な使い方とかができるようになってて、その辺が非常に私はやってて組んだりなんだりしてて楽しいゲームになってるなーっていう風なのね、ちょっと思ってたりしておりますね。で、あとこのゲーム、今現在インターネット上でですね、ファンアートがアホほど作られてたりするんですよね。ただ、そのファンアートで描かれてる当人の画像っていう風なのがゲーム中では一切出てこないことでおなじみのゲームだったりしております。で、このゲーム、要は、プレイヤーキャラクターのセリフとか、プレイヤーキャラクターはセリフ、言葉を喋らないんだ。言葉を喋らないんですけれども、その他のキャラクター、例えば主人公に命令を出してくるハンドラー・ウォルターという風な、主人公の直属の上司にあたる人とか、あと登場人物のキャラクターっていう風なのは無線で話しかけてくるんですね。ただ無線で話しかけてくるんですけども、聞こえるのは声だけで、相手の姿に関しては見えないような状況になってるんですよ。で、見えたとしても相手が乗っているロボットの姿、劇作中では AC という風に言われるんですけども、この AC の姿しか見れることができないようになっておりましてですね、だからどんな人が乗ってるんだろうという風な想像がすごく想起されるような作り りとなっております。まあ、だから、主人公キャラ、一応、主人公は621というふうな番号で呼ばれておりますけれどね。まあ、この621もですね、一言もセリフを発しないし、っていうふうな感じのところから、まあ、見た目が少年のような見た目から女性なんじゃないかっていうふうにする見た目もありますし、あと極めつけがですね、犬として描かれてるっていうのがあったりするんですね。まあ、私は好きなファンアートで犬として描かれてる621のイラストが非常に好きだったりするんですけどね。まあ、そんなようなバリエーションもあるよというふうになってたりしております。で、あと、作中の中に出ては一切来ないんですけども、まあ、作中の中に出てくる多国籍企業みたいなやつ、まあ、そういうような企業の、マスコットキャラクターがいるっていう風な体でですね、例えばアーキバス系列のアーキボーヤですとか、ベイラム系列のベイタロウですとか、あとはベイラム系列の子会社のダーホンというね、中華系の企業なのかなっていう風な武器メーカーの、マスコットキャラクターがダーホンニャンニャンという風なキャラクターが出てたりとかっていうのがファンアートで作られてたりするんですけども、それらは一切出てこないっていう風な感じになってるんですね。で、要はこのゲームはそういうラジオ的な想像力を想起させるようなゲームなのかなって私はやりながら思ってたりしてたんですね。まあ、だから姿形が見えなくて声だけが聞こえるっていう風なゲームになっておりますので、どんな姿の人なのかなっていう風なのを想像しつつできるっていう風なところから、アホほどファンアートが作られるというよくわからない状況になってきてたりするんですよね。で、それをね、うまく想起させているのがお話の方でもあったりするんですね。で、このゲーム、お話がいいんですよね。なんか、これについてはですね、ちょっと私、アーマードコア6で、農業描写探偵会をやるつもりで、今現在準備をしております。で、ちょっと世界観設定とかその辺については、そっちの方で頑張って話をしようと思うので、皆さんはさっくりと調べてもらうといいかなと思うんですけれども、とにかく今回はお話がすごくいいんですよ。登場人物一人一人にこの人いい人だなっていう風な感じ、嫌なやつは嫌なやつなんですけどね、なんだろう、ベスパー部隊の隊長とかね、嫌なやつは嫌なやつなんですけれども、まあ、けれども、とにかく出てくるキャラクター一人一人がキャラが結構濃くついておりましてですね、まあ、だからなんか話を聞いてたりすると、この人と敵嫌いするの嫌だなとかね、味方になってきてたくれた時の心強さとかすごいなとかね、まあ、そんなような感じですごくゲームとしても心揺さぶられる作りになってて、私はすごくこの辺でですね、いいゲームだなっていう風に思ってたりしておりました。まあ、なんせね、このおじさんにとってはですね、短く全部が楽しめるゲームっていう風なのがすごくありがたいところだなっていう風に思っておりますのでね、まあ、もしやられる予定があるおじさんがっていうかね、昔レイブンだったようなことがある人はですね、まあ、ぜひともやられるといいんじゃないでしょうか。で、あとあれですね、シティハンターの話をちょっとだけしようかなという風に思ってたんですけども、気づけば40分近くになってたりしますので、ちょっとだけシティハンターの話をして、まあ今回については終わりにしようかなと思います。ちなみにシティハンター面白かったかどうかっていう風に言われると、辛かったっていう感じですね。まあこれね、あれ完璧にテレビを見てた人っていう風な、アニメシリーズを見てた、40代、50代の方を中心に向けた作品になってるかなという風に思っておりましてですね。面白いは面白いんですけど、共感性周知がすごいなっていう風な作品になっておりましてね。まあ、やっぱりね、私あれなんです。親戚のおじさんとおばさんがはしゃいでるような感じになってきてて、微笑ましい反面、ちょっと見ていて恥ずかしいしね、やめてよお父さんみたいな気分になる。まあ、そんなような感じになっちゃってるのがちょっと残念だったかなとは思っております。ねえ、で、あとね、そうそう、だってサイバリョウのもっこり描写とかその辺に関してはですね、今現在多分精神科か何かにかかったら何かしらの病名がつくんじゃないかなっていう、わざとやってるにしてはちょっと本気すぎないかっていう風な描写がいっぱいあってね、ちょっとどうかなっていう風に思ってたりしてたんですけどね。まあちょっとアーマードコアだけでだいぶ話をしすぎちゃってましたので、この辺についてはこんなところで割愛をさせていただいて、エンディングの方入っていきたいと思います。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。当番組のご感想はツイッターのハッシュタグ、ツイッターではございませんね、 X のハッシュタグ、A サブまでコメントをお寄せいただきますようお願いいたします。まあ、いただいたコメントに関してはですね、全部目を通しております。で、それで当番組の方でですね、ちょっとリツイートというかそういう風なのをさせていただいて、たまに配信されるおまけ配信の方で取り上げたり取り上げなかったりしておりますのでね、気長にお待ちいただければと思っております。まあ、基本的に私皆さんからのコメントで 駆動している部分がございますのでね、まあ面白かったり何か言いたいことがありましたらですね、まあぜひともそちらの方までコメントいただきますようお願いします。まあ、ちなみにこれからですね、おまけ配信の方が、今回はつけております。でこのおまけ配信別日に収録をしたものなんですけれども、とりあえずその別日に収録したものの前半部分をバッツリカットして、おまけ音源だけ、おまけ音源の特にあのお便り紹介の部分だけ配信をしております。でバッツリ切った理由は何かっていうとですね、まあ、今回あの農村怪談の集め方と題して農村怪談についてのお話をね収録はしてたりしてたんですけども、そこでですね私あの話さなければいいことをたくさん喋ってたっていう風な状況になっててね、ちょっとダメだなという風に思いまして、そこの方をバッツリカットしております。まあ、具体的に何話してたのっていう風な話なんですけどね、農村怪談第5週の鏡の原話を話しておりました。でこれね自分で話した意思がないっていう風なところがですねちょっとなんかなっていう風な思う部分でございますね。はい、まあ、その辺の部分が本当かどうかっていう風なところはさておいてですね、まあ、よろしかったら、おまけ配信の方あのお便り紹介とだけとなっておりますけどね、お便り送られた方ぜひとも聞いていただけるとありがたいです。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。